おはようございます。一般質問をします。ご答弁よろしくお願いいたします。中西政の2期目は民間との連携など攻めの姿勢運営に期待と不安を抱きながらも慎重に進めているところと感じております。最初にモンベルと連携した留萌スタイル事業についてです。7月に第一常任会でアウトドアビレッジ元山を視察し、見えてきた課題を踏まえて質問をします。元山町は川を生かした各種体験が大きな力となっており、アウトドアの里づくりを目指していました。留萌でのアウトドア展開には実績が乏しいものの、海をキーワードとしたアクティビティの充実が必要不可欠です。観光グランドデザインが机上の構想にならないためにも、地元住民のアウトドア体験を積極的に展開していくことが大切です。アウトドア観光プロモーション事業の進捗状況と今後の展開をお聞きします。アウトドアビレッジ元山がオープンして翌年からコロナ感染拡大による影響が出たものの、コテージの利用は順調のようです。しかし温浴施設とレストランが低迷していると聞きました。当初は観光客ばかりでなく地元住民の利用を期待したが、特に温浴施設は利用者が少なく気軽に利用できる憩いの場作りが課題となっていました。これまでの定例会においてコテージの設置などについてお話をされていますが、現時点で考えている留萌スタイルの施設整備内容についての方針をお聞かせください。また市民利用を視野に入れた戦略がありましたらお伺いします。アウトドアビレッジ元山の施設整備にかかる総事業費は8億5961万2000円。財源は過疎対策事業費、高知県交付金が主で、元山町の負担は 7% ということでした。元山町が施設整備全般を担い、株式会社モンベルへの指定管理による施設運営となっています。留萌市が展開する場合、施設整備にかかる予算、運営経費などを慎重に調査、検討し、持続可能な施設運営を見据えることが重要と考えます。財源、施設運営に関して、市長の考えをお聞きします。続いて、新型コロナウイルス感染対策支援事業です。新型コロナウイルス感染が拡大し、市立病院の発熱外来の受診が困難でした。医療用抗原検査キットでの検査が広く求められていましたが、医療用検査抗原検査キットは1600円台から1800円台と大変高額です。自治体には市民負担500円とする支援を行っているところもあります。感染対策支援事業として、医療用抗原検査キット購入費用の助成などの独自の支援策ができないものかを検討いただきたいと思います。大項目3点目、脱炭素社会構築を目指す活動についてです。市の脱炭素社会実現に向けた再生可能エネルギー導入計画策定の事業進捗と計画策定時期はいつごろを考えているのかお聞きします。次に留萌港内ブルーカーボン推進事業として、海藻が吸収する二酸化炭素ブルーカーボンを実証実験の目的と今後の動きをお聞きします。最後に JR 留萌線廃止と地域の発展として、沿線自治体の歩み寄りと展望についてです。 JR 留萌線廃止が決まりました。 JR 利用が多い私にとっても今後の移動についてどうなるのかと不安になります。しかし一歩前に進めるためにも仕方のない決断であったと受け止めております。期限付きでの部分存続を経て鉄路廃止となるのは初めてということです。沿線自治体間の温度差がこのような結論になったと思いますが、今回の結果について中西市長の思いをお聞きいたします。今後の代替交通の確保が重要です。代替交通支援は最大で18年間の支援ということですが、現時点で検討されている支援策を伺います。また JR からのまちづくり支援は約7000万円ということですが、どのような形で活用していくのかお聞かせください。市の公共施設整備と駅前エリアの整備に活用されていくのか方針を伺います。以上1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、モンベルと連携した留萌スタイル事業の中で中項目1点目、アウトドアビレッジ本山視察で見えた課題として、アウトドア観光プロモーション事業の進捗状況と今後の展開についてのご質問でございますが、本事業は道の駅留萌を中心とした留萌市および留萌管内のアウトドア観光による誘客体制を整え、株式会社モンベルとともに新たなアウトドア観光による観光客の獲得を目指すことを目的としており、現在は今年3月に NPO 法人留萌観光協会から提案を受けました留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書に基づき、地元アウトドア愛好者によるネットワーク作りなどを通じ取り組みを進めているところでございます。具体的には今年6月に留萌観光協会が地元アウトドア愛好者などによる留萌アウトドア観光ネットワーク会議を設立し、7月から8月にかけてユーザー目線でのアウトドアメニューに関する意見交換、留萌ダムでのサップやカヤック体験による実証実験のほか、道の駅から留萌ダムまでのサイクリング試走会などを実施し、秋から冬にかけては街中をフィールドとしてロゲイニングと呼ばれるチェックポイントなどを設定した街歩きのモニター事業や、スノーシューを活用した冬のアウトドアメニューの検証を予定しております。今後の展開といたしましては、地元アウトドア愛好者を中心とした観光客の受け入れ体制の構築や、留萌市の魅力ある自然資源を生かしたアウトドアメニューの商品化に取り組むとともに、より多くの 留萌市民も気軽に体験できる機会を作りながら、道の駅留萌を拠点としたアウトドア観光の機運醸成を図ってまいります。次に、留萌スタイルの施設整備の方針についてのご質問でございますが、現段階における施設整備のイメージといたしましては、道の駅留萌内の広大な敷地を活用し、留萌市または留萌振興局管内におけるアウトドアを進める拠点施設として、館内全体のフィールドやツアーなど観光情報の集積発信のほか、情報だけではなく実際にアウトドア体験やアウトドア商品の購入、さらには本施設から発着できる周遊ルートの設定や、道路を挟んで留萌港を眼下に休憩、滞在、またアクティビティの体験可能な環境を整備し、来訪者や市民が気軽に体験できる楽しみを提供できるよう、宿泊できる滞在型空間を設け、既存の屋内交流遊戯施設とも連携しながら、親子や家族連れに優しく安心して時間の過ごせる環境の提供を考えているところでございます。施設整備の方針につきましては、モンベルからの提案の実現に向け、現在仮称ではありますが、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想素案のたたき台を作成し、町内協議などを進めているところであり、本素案の内容については議会の皆様にもご意見をいただきながら、将来に向けて多くの観光客の誘客とともに町に大きな経済効果をもたらすなど、市民に期待を持っていただけるような魅力的な施設となるよう協議等を進めてまいりたいと考えております。次に、市民利用を視野に入れた戦略についてのご質問でございますが、道の駅留萌は 7.8 ヘクタールに及ぶ広大な面積を有しており、本施設内に雄大な自然が楽しめるアウトドア観光の拠点づくりにより、館内も含めたアウトドアフィールドの案内や情報発信、アウトドア用品の紹介や購入、体験型コンテンツの企画、運営を行うビジター機能の整備や、ゆっくりと滞在できる上質な空間づくりにより、市民の皆様にも幅広く気軽にアウトドアを体験できる環境を整えていく必要があると考えております。私といたしましては、今後、市民の皆さんの意見などもお聞きしながら、モンベルが掲げる7つのミッションの実践や、既存の屋内交流遊戯施設とも連携しながら、友人等とのバーベキューやコテージの利用など、親子や家族連れに優しく、市民の皆さんが安心して過ごせる環境づくりについて、検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、施設整備にかかる財源と運営形態として、私の考えについてというご質問でございますが、 施設整備にかかる財源につきましては、他の取り組み事例を見ますと、国の地方創生拠点整備交付金の活用とともに、過疎債をはじめとした記載により整備がなされており、私といたしましては、これらのほか、寄付金の活用なども想定し、本事業に市外企業の参画を促し、企業版ふるさと納税の活用を図るなど、可能な限り財源確保に努めてまいりたいと考えているところでございます。また、運営形態といたしましては、アウトドア情報の発信やショップなどの拠点施設をはじめ、アウトドアビレッジ留萌を構成する滞在型施設および体験施設の管理運営については、これまで全国での地方創生やアウトドアに関する豊富な知見を有するほか、モンベル会員への情報発信や都市部企業をはじめとした誘客を図るとともに、地元若者や主婦などをはじめ、新たな雇用を生み出すことも期待できることから、株式会社モンベルによる管理・運営なども含め、モンベルが進出している各自治体の事例も参考に、今後検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に大項目2点目の新型コロナウイルス感染対策支援事業として、医療用抗原検査キット購入費用の助成ができないものかというご質問でございますが、留萌市におきましては、令和2年度から令和3年度のワクチン接種開始までの間、65歳未満で基礎疾患のある方、高齢者介護施設入所者など感染リスクの高い方を対象としたPCR 検査等に対する助成事業のほか、令和3年度におきましては、留萌市に帰省される学生を対象とした PCR 検査等に対する助成事業を実施してきたところであり、感染リスクの高い方などを対象とした PCR 検査等に対する助成事業に関しましては、利用実績がありませんでしたが、留萌市に帰省される学生を対象とした PCR 検査等に対する助成事業におきましては、27件の利用実績があったところでございます。現在、市民に対して医療用抗原検査キット購入費用の助成事業はございませんが、9月中には今年度流行しているオミクロン株に対応した新しいワクチンを4回目接種が済んでいない60歳以上の方々や基礎疾患をお持ちの方、医療従事者、さらには高齢者介護施設などの従事者に対して接種を始める予定でありますので、この接種状況や第7波の感染状況、さらには国や道の動向を見極めながら、医療用抗原検査キット購入費用の助成などを含めた対策を検討してまいりたいと考えております。次に、大項目3点目、脱炭素社会構築を目指す活動の中で、中項目1点目、留萌港内ブルーカーボン推進事業として、脱炭素社会実現に向けた 再生可能エネルギー導入計画策定の事業進捗と計画策定時期はいつごろについてのご質問でございますが、平成28年5月に閣議決定された地域温暖化対策計画では、平成25年度の温室効果ガス排出量を基準として令和12年度までに 46% 削減する目標を掲げ、令和32年までに温室効果ガス排出量全体として実質ゼロとするカーボンニュートラルを目指すことを表明しております。留萌市といたしましても、脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの導入に関する情報収集、現状分析、地域の再生可能エネルギーのポテンシャル等の基礎データをまとめ、将来のエネルギー消費量を踏まえた再生可能エネルギーの導入計画を作成するため、過去2回補助金に応募しましたが不採択の結果となりました。再生可能エネルギー導入計画の策定につきましては、環境省の補助金を活用したいと考えておりますので、採択された市の情報収集等を行い、国庫補助の応募を継続してまいりたいと考えております。次に、海藻が吸収する二酸化炭素ブルーカーボン実証実験の目的と今後の動きについてのご質問でございますが、政府は2050年までに二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、カーボンニュートラル達成のために自治体や企業、市民等が二酸化炭素排出削減や吸収減対策に努めていくことが社会規範となっている状況にございます。ブルーカーボンにおける二酸化炭素吸収能力については、グリーンカーボンと比較して約3倍の能力を有している研究結果が示されている中、留萌市においても海に面する都市として、重要港湾留萌港など地域の特性と資源や財産を有効活用したカーボンニュートラルブルーカーボンの取り組みの実業化に向けた実証実験を行い、地域環境保全への貢献、さらには海洋環境改善に伴う漁業振興策にも寄与してまいりたいと考えております。具体的な取り組みといたしましては、留萌港内水域へ人工的に栽培した昆布の種を付着させた養殖施設を設置し、人為的に成長させた昆布に光合成によって二酸化炭素を吸収させる取り組み、また夏季以降枯れてなくなる昆布については同じ水域内でウニに餌として与え身入りを促進させる取り組みであり、9月下旬に留萌港内水域へ昆布養殖施設を設置した後、10月下旬に昆布の種を養殖施設へ付着させ、その後、昆布生育状況の経過観察を行い、昆布の成長が一定程度確認された段階において、 単位重量あたりの二酸化炭素の吸収量や炭素固定量などの定量調査、次年度夏季以降の対応になると思いますが、ウニの身入り調査を行い、効果検証してまいりたいと考えております。次に大項目4点目、JR 留萌線廃止と地域の発展の中で、中項目1点目、沿線自治体の歩み寄りと展望として、沿線自治体間の温度差がなかったのか、今回の結果の私の思いについてのご質問でございますが、平成30年に沿線自治体会議を立ち上げ、4自治体で協議しながらこの問題を進め、なんとか残せる可能性がないか、国や道、JR 北海道とも再度再三協議を行ってきたところであります。しかし国の支援が引き出せない状況において、沿線地域の人口減少が進み、JR の利用者が減少の一途をたどっている状況に加え、沼田高校や秩父別高校が閉校となり、留萌市からの通学利用者が減少したことや、高規格道路が整備延伸されたこと、さらには今後の持続可能な交通体系の確保にあたり、地元バス事業者を守っていく必要があることから、私としては廃線を受け入れ、次のまちづくりに進みたいという思いを沿線自治体会議の中でもお伝えし、一方で広域的な通学により鉄道利用を多く抱える北空知地域の実情も考慮した上で、部分存続に向けた協議を得て約5年という年月を要したものの、今回の JR からの提案により最終合意に至ったものであります。次に中項目2点目、代替交通の確保とまちづくり支援として、現時点で検討している代替交通の支援策についてのご質問でございますが、代替交通といたしましては、留萌旭川線の既存バス路線への支援のほか、留萌深川間の JR が運行している路線バスが運行していない早朝の通学通勤と、夜間の時間帯におけるデマンドタクシーの運行、さらには利便性を高めるための新たな交通体系として、高規格道路を利用した旭川への速達便の新設について、JR や交通事業者の内諾はいただいておりますが、詳細については今後詰めていく必要があるものと考えております。次に JR からのまちづくり支援の7000万円について、市の公共施設整備と駅前エリアの整備に活用されるのかについてのご質問でございますが、駅前エリアの整備につきましては、まずは無償譲渡を基本に、譲渡予定場所の確定と駅舎等の撤去費相当額の積算を開始し、合わせて今後整備を考える新たな公共施設の規模、機能等について 市民会議の意見等を踏まえ、新たな公共施設の整備などにより道の駅留萌と一体となったにぎわいの創出を図ってまいりたいと考えておりますが、今後の投資事業の重複を避ける必要性もあることから、まずは道の駅内におけるアウトドア拠点整備に向けた検討の動きを加速させてまいりたいと考えているところでございます。また、まちづくり支援金の用途につきましては、特に定めのないものでありますことから、留萌増毛館の廃止と同様に、将来における公共施設整備を見据え、当面、公共施設整備基金に積み立てる予定であります。以上です。
村山議員。
再質問いたします。まずモンベルと連携した留萌スタイルの事業について、先ほど大変詳しくアウトドア観光の進捗状況についてお聞きをしました。そのアウトドア観光プロモーション事業から見えてきた課題について、何か課題があったか、それをこの今後どう考えていくのかお聞きをいたします。
市長。
現在、事業については実施中であり、総括的な課題検証についてはこれからとなりますが、施設の老朽化や安全面の周知、留萌で体験できるアウトドアメニューを継続的に観光客に提供するための受け皿作り、地元のインストラクターの育成などが必要と感じているところでございます。
村山議員。
先ほどご答弁の中で出てきたアウトドアメニューの商品化というのは、どういった具体的にですね、イメージがちょっとつかないので、確認をしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。現在観光プロモーション事業の中で、モンベルの方から、観光協会とモンベルの方から提案を受けましたメニューがございます。こちらのメニューについてはですね、留萌ならではの海を体験するようなパドルスポーツ、具体的にサップですとかカヤックのようなもの、また近隣のですね、憩いの森ですとか、マサリベツ母葉の森などでですね、できるトレッキングのようなもの、またサイクリング、このようなものがですね、できるのではないかということで、検討を進めている状況でございます。以上でございます。
村山議員。
今回のプロモーション事業の展開の中で、団体の方、愛好者の方が、ネットワークを作りながら、進めているというご答弁がありました。今後においてですね、この愛好者の方を中心とした、アウトドアを推進していくためのアウトドア観光を推進していくための、代表組織なるものを作っていくのかお聞きをいたします。
地域振興部長。
はい、今年度ですね、事業を進めていく上で、そのような検討も必要かと思ってますが、当面観光協会を中心にですね、このネットワークをまとめていただければというふうに思ってございます。以上でございます。
村山議員。
非常に時間がかかる問題ではありますが、先ほどもご答弁の中にですね、インストラクターの地元人養成ということで、市長の方からもご答弁いただきましたので、どのような形でこの養成というのを行っていくのかお答えいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、まずはですね、愛好家の皆様がですね、まずこの手のですね、インストラクターとなりますのは、まず安全対策がですね、最重要でございまして、その専門の資格取得をですね、斡旋といいますかですね、支援したりですね、しながら、また将来的にはですね、例えば地元の高校生などがですね、体験 アウトドア体験をですね、職種としてですね、できるような、そういう支援、メニュー作りもですね、将来に向けては検討していきたいと考えているところでございます。ありがとうございます。
村山議員。
今ご答弁をいただきました中で、高校生の体験ということで、その体験者の中からこの指導できるインストラクターが育っていくということが、町にとっても大きな雇用につながっていきますので、ご努力をお願いしたいと思います。そして次は、現在船場公園の芝生広場というのは、非常にサッカーの練習の大会、練習とか大会、または家族連れが広々とした空間で、非常にこう楽しそうに遊んでいる姿というのが、道の駅留萌の魅力の一つだと考えておりますが、今後、芝生広場をどのように活用するのかということで、先ほど滞在型の空間づくり、良質な空間づくりというご答弁がありましたので、これまでそのサッカーなどで遊んでいた子どもたちが一体この後どのようになっていくのかをご答弁いただきたいと思います。
市長。
広大な芝生広場については、先ほども答弁させていただきましたが、一部滞在型の施設というのを考えておりますし、用途としては機能変更も検討しております。また今までのサッカーやそれぞれ子どもたちが広場で遊んでいる状況につきましても十分理解をしているところですが、やっぱりそれに代わる代替施設等についてもですね、今検討している敷地内で検討している状況でございます。
村山議員。
今現在は船場公園ということで広場の扱いという、都市公園としての位置づけになっていると思いますが、今後においてコテージなどその宿泊施設を設置するにあたっての、機能変更ということが必要になるというご答弁だったと思いますが、これに関してはどのような、今後スケジュールを考えているのかお聞きをいたします。
市長。
施設整備のスケジュールといたしましては、現在、町内協議などを進めております構想案を本議会の終了後、議員の皆様にお示しをさせていただき、ご意見などをいただいた上で、最短の場合となりますが、まずは構想をもとに年度内に調査設計等の補正予算を計上させていただき、合わせて公園用地にかかる北海道との協議や開業後の事業運営等についてモンベル側と実務協議を行いながら、令和5年度に基本実施設計、令和6年度で工事着工、そして令和7年との、早ければの話ですが、開業に向けてですね、検討を進めてまいりたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
今早ければということで令和7年度の開業を目指すということで、今後においてきっと議会との協議というのが、着実に進まれていくと思います。そこで常任会でも一つ意見が出ておりましたが、今回仮称ということで、ご答弁のありましたモンベルアウトドアビレッジルモイということなんですが、このモンベルが先に来るというその、意味合いにおいてですね、ちょっと常任会の中でも議論がありましたので、この仮称であってもですね、考え方というかモンベルと留萌市のそのこれまでの連携を踏まえた中での仮称だと思いますので、このなぜこのような名前になるのか、モンベルが先に来るのかということをご答弁いただきたいと思います。
副市長。
お答えいたします。このモンベルアウトドアビレッジ留萌という仮称ですけれども、現在本山で使っている名前をあくまでですね、参考にさせていただいて、このような名称にしているものでございます。もし議会議論の中でですね、この名称の変更なりですね、また違う使い方、そんなですね、ご提案をいただければ、またそれはですね、ご協議をさせていただきたいというふうに思ってございますが、あくまでも仮称でございますので、ご理解をいただければというふうに思っております。以上です。
村山議員。
道の駅留萌がオープンしてから2年が経過しておりますが、年間に約30万人の方が来場しているということになっております。で、市長は当初からですね、レストラン等は設置せずに、街中に誘導したいという思いを伝えてきておりますが、このレストラン等の設置について現時点で市長の方針を伺いたいと思います。
市長。
基本的にはやはり完結型というような形じゃなくて、町に誘導をさせていきたいという思いというのは変わっておりません。しかしながら、モンベルの構想の中にはレストランというのも入っております。これはやはりこれからの協議、また検討になりますが、やはり地元企業がやはり考え方含めてレストラン等を運営していくということもですね、含めて考えていかなきゃならないというふうに思ってますし、やはりそのモンベルの意識する何て言いますか、上質なレストランといいますか、今若い方やご婦人方が求めるようなレストラン、というのを想定しているのかなというふうにも考えます。そこで、本当に地元のものがやはり食べていけるような状況なのかどうかも含めですね、検討してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員。
次の質問に入ります。昨年度実施しました、市で実施しました留萌市ふるさと学生応援 PCR 検査等の補助金の実績について、確認をしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。留萌市ふるさと学生応援 PCR 検査補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症の流行により学業のために留萌市を離れている学生がですね、帰省する際に学生とその家族等の生活に不安が広がっているという状況から、帰省前に学生が受験した PCR 検査または抗原検査に要する費用を補助することで、その家族等の安心安全の確保に資することを目的に支援を行ったものでございます。実績といたしましては、先ほどもご答弁ありましたが、27件、金額にして14万6千円の補助額となったところでございます。以上でございます。
村山議員。
今回私の質問は、PCR 検査ということではなく、やはりその先ほどのご答弁の中では、国や道の動向を見極めて医療用抗原検査キットの購入費用の助成ということでの質問をいたしましたので、実績が非常に少ないというのはなかなかその分からなかったということもありますし、必要性がなかったということも考えられ、いろいろその原因があると思いますが、現時点では検査キット非常にこう一般市民の方、あったら買いたい、でも高額だから買えないという人が多いと思いますので、私はこの抗原検査キット購入費用の助成も含めてですね、早めの対策を講じておくことが必要だと思っておりますので、先ほど9月中にはワクチン接種が始まって、その動向を見ながらという話もございましたが、いつごろその留萌市独自の検討に入っていただくことができるのか確認をしたいと思います。
市長。
先ほどもちょっと答弁をさせていただきましたが、このオミクロン株対策ということで、今第7波、若干、下火になってきたところです。留萌市においてもですね、ようやく一桁という状況になってきたところでございますが、やはりそのワクチンの効果というものをですね、ある程度見定めたいというところでご理解をいただきたいと思いますが、まずはまだ4回目接種してない方も含めてですね、非常に今ワクチンを接種する方の伸びがですね、非常にあまりいい状況ではないということも含めて、まずはやはりワクチンを接種してですね、十分な自己防衛をしていただきながら、それが前提条件になってくるのかなというふうに思っております。今後さまざまな状況、国の状況などを見据えながらですね、判断をしてまいりたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
それでは3番目の質問に入ります。脱炭素社会実現に向けた取り組みの一つとして、これまで洋上風力発電に向けた可能性調査ということでしておりますが、現在の進捗状況をお聞きしたいと思います。
市長。
現状の取り組み状況といたしましては、発電事業者などとの情報交換や国、道からの情報収集、さらには他県域での洋上風力推進に係るシンポジウムへの参加などを通じ、国内、道内における洋上風力発電に関する動向のほか、導入による地域振興、雇用創出などの経済効果、漁業者との調整など取り組み状況の把握を行っているところであります。また留萌地域総合開発規制会といたしましては、これまでも送電線の増強対策等について国への要望を行っており、引き続き国に働きかけながら管内での機運醸成を図ってまいりたいと考えております。
村山議員。
以前の一般質問の中で、国へのその可能性調査ということでやっていたと思いますが、この可能性調査が、ご答弁の中では8月にも回答があるのではないかということだったんですが、このことに関しては可能性があるのかないかは、どのように考えているのかお聞きをいたします。
市長。
先ほどもご答弁させていただきましたが、調査結果というのはまだ出てはいないですけども、今まで陸上等にある洋上、陸上風力発電の状況を見ますと、私は可能性としては高いというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
続いてブルーカーボン事業ですが、このブルーカーボン事業は民間の専門的知識が必要不可欠であると私は思っております。今後のブルーカーボン推進取り組みに関して民間との連携についてどのように考えているのかお聞きをいたします。
市長。
ブルーカーボンの取り組みにつきましては、全国的にも先進事例というのは少ないです。しかしながら今道内では、釧路市が外交の防波堤を活用してですね、ブルーカーボン事業を始めたところです。今後、そういうのも、お話を聞いていきながら、やはり成功例というのを確認していきたいというふうに思っておりますし、また、 私ども連携協定を結んでおります東海大学や函館公立函館未来大学の支援や協力もいただきながら進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
洋上風力発電推進もそうですが、ブルーカーボン事業にしても漁業振興の妨げになることは、できません。先ほど市長の答弁の中で、漁業者との調整をしているというご答弁がございましたが、これまで漁業者との話し合いの経過についてお聞きをします。
市長。
まずですね、毎月、開催しております経済活性懇談会の中の、月ごとにちょっと別々に協議をさせていただくんですが、漁組さん、特に留萌の理事の方等々も、このお話をさせていただいております。ただこの地域というのは留萌管内全体で海区を指定している状況ですから、単純に留萌の関係者とという協議にはならないのかなというふうにも思ってますが、留萌の漁業者についてはぜひ、取り組むべきだというお話も伺っております。しかしながら先ほど言った通り、海区というものがございますから、その中で管内、全体 の話し合いというのを、これから進めていく状況になろうかと思います。
村山議員。
続いて大項目4点目、 JR 留萌線廃止について再質問いたします。先ほどの沿線自治体間の温度差はなかったのかというご答弁は、少し市長の思いの中では私的には感じ取ることができなかったので、再度お聞きをしますが、沿線自治体間のこれまでの話し合いの中でそれぞれの考え方が違うということは承知しておりますが、自治体間でまちづくりに関して溝はできなかったのか、これからも連携したまちづくりができるのか、その辺を市長の思いをお聞きしたいと思います。
市長。
やはり自治体間においてですね、溝ができるということはないというふうに思います。しかしながら、経済の成り立ちですとか、先ほども答弁させていただきましたが、やはり、少子化に伴って、高校の廃校など、やはり留萌から北空知地域に行く方というのはほぼ、札幌に向かうですとか旭川に向かうですとか、そういうような状況になっているかというふうに思います。今後ですね、それぞれの町とバス利用についての協議なども進めていかなきゃならないというふうに思っておりますから、十分連携を取りながら進めさせていきたいと思います。
村山議員。
続いて代替交通の確保というところで、先ほど早朝の通学通勤と夜間の時間帯におけるデマンドタクシーの運行ということで、検討していると、想定をしているというご答弁をいただきましたが、これは何人ほど、約で結構でございますので、何人ほどを想定しているのか確認したいと思います。
地域振興部長。
はい、答えいたします。早朝の通学の学生ということで、定期をですね、利用している学生につきましては、現在5時台2名、6時台3名という状況でですね、定期利用者については想定しているところでございます。それ以外に回数券等を利用している学生もですね、不定期ではありますけれども利用されているということも伺っておりますので、JR ともですね、もう少し情報交換しながらですね、努めていきたいと思ってございます。以上でございます。
村山議員。
まあ、学生の足を確保するという意味では、私もそういった対応には賛成をしております。がしかし、これまで JR を利用された方というのは、まだまだ市民多くいらっしゃいますので、この後ですね、代替交通の確保に向けて、市民などから意見を聞く機会というのを私は設けるべきだと思っておりますが、その機会を設けることができるのかお聞きをします。
市長。
現状としては考えてないということをお伝えしたいと思います。基本的にはやはり JR のあった時間単位でですね、やはり物事を考えていくということが大事だというふうに思いますし、市民の意見の中で私は8時がいい、9時がいい、10時がいい、まあ、そういうことにはならないということをご理解いただきたいなというふうに思います。
村山議員。
私はこの時間がいいとか、そういうバラバラの固定の意見をですね、市が全部吸収してほしいということではなく、やはり市民の代替交通に関するやはりその思いというか希望というか、まあ、そういうものを聞いていかなければならないのではないかなと思います。そこで初めて市民がこの鉄路が廃止されても私たちの足は確保されるということの非常に安心感が生まれると思っておりますので、やはりそのバス事業者、市だけではなく市民の声も私は聞くべきではないのかなというふうに思いますが、再度ご答弁をお願いします。
市長。
まあ今までもですね、高速バスの利用につきましては、さまざま高齢者の方含めてですね、お話を聞いております。まあ、やはりその中ではやはりもう少し乗りやすい環境というのは、まあ、バス停の在り方、それと今の現状で考えるとですね、バス停のエリアに、まあ、車を止めれる状況があると非常に乗りやすい、まあ、そんなことを言われている状況です。また今この JR の廃止に伴ってやはり交通ターミナルの検討もしている状況でありますから、十分それぞれ意見を寄せていただくのは構わないというふうに思っておりますが、今後何かの機会を持ってですね、お話を聞いていくということも検討させていただきたいと思います。
村山議員。
ありがとうございます。これについてはその市民意見を聞く機会を設けるということではなく、意見をいただくことは構わないということで今言っていただきましたので、先ほど そのただ交通 その便数がどうのということではなく、停留場所の環境整備、これについても市民からいろいろと私も意見をいただいておりますので、後日ですね、具体的にこうであるのはどうでしょうかということを意見を言わせていただきたいと思います。続いて、今回留萌線が廃止ということで、公共施設がこれから答弁の中にもありましたようにかなり進んでいくと思いますので、再度ですね、公共施設整備についての今後のスケジュールについてもう一度確認したいと思います。
市長。
先ほども答弁させていただきましたが、やはり、大型事業というのが、これからさまざまあります。まあ、その中で、やはり財政的な問題、財源の問題含めてですね、私どもとしてやはりスケジュール的な見解を出していきたいというふうに思いますし、まあ、そのことについては議会等にもご相談をさせていただきながら進めさせていただきたいというふうに考えているところでございます。
村山議員。
最後の質問になります。今回の留萌線廃止ということで、以前にはその留萌益城間の鉄路も廃止になっており、今回沼田から留萌の廃止が決まっております。そこでこれまでもいくつかのご意見があったと思いますが、この鉄路廃止に伴う鉄路の利活用について最後にご答弁をいただきたいと思います。
市長。
鉄路の利活用ということでございますが、それぞれの地域、まずは駅前地域の開発、にぎわい創出、また沿線というのは、農業地帯でございます。当然踏切の撤去ですとか、それぞれ、農業耕作地への、行き来、での、必要なことをですね、農業者等にも確認をさせていただきながら、進めさせていただきたいというふうに考えているところです。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。